そこアニ増刊号。今回は2016年7月1日に最新2巻が発売になりましたライトノベル、週末何してますか、もう一度だけ会えますかより、著者の彼野明さんをお迎えしてお話を伺います。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
改めまして、今回のゲストは週末何してますか、もう一度だけ会えますか、著者の彼野明さんです。
はい、今回もお招きいただきました彼野です。頭を真っ白にしながらおかしなことを口走る予定ですので、
すでに
心を広くしてよろしくお付き合いください。
はい、いろいろと口を滑らせていただけると物語の魅力とともに彼野さんご自身の魅力も伝わると思うので、
なんて言ったってハートウォーミングなお話ですか。
はい、
お手柔らかにお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、
では早速最新2巻のお話をお伺いしていきたいのですけれども、まずは重大発表がありましたよね。
はい、
はい、スカモカの前日談のようなものにあたるシリーズ、週末何してますか、忙しいですか、救ってもらっていいですかのアニメ化企画が進行中ですということで、はい、ズバリアニメ化についてお気持ちをお聞かせいただけますでしょうか。
はい、前日談、確かにそうなんですよね。いや、まあ、そこじゃないんですけど、はい、まずは、はい、ここまで支えてくださった全ての方々に感謝をと、まあ、そもそも元気に続けてられている時点でもう奇跡を実感し続けているこのシリーズ、こうして小説以外の形での展開が見えてくることになりましたと。
そうですね、小説以外の形ということでアニメ化企画進行中の情報に合わせてですね、6月27日発売の月刊コミックアライブ8月号よりコミカライズ連載が始まっていますので、
はい、
こちらの感想も合わせて伺ってよろしいでしょうか。
はい、まあ、感想としましては当たり前のことなんですが、コミックもアニメも小説とは違うんだなと、これにつきます。スカスカという大きな塊から、私はまあ小説ならではとの、あの魅力を引っ張り倒してきたつもりです。まあ、でもそれはまあ言い換えれば、小説ならではの魅力しか引き出せてないということだと。そしてまあ違うメディア、コミックやアニメの方ではそれとよく似てるけれども全く違う魅力が引き出されようとしていると、
うん、
まあ、もう小説と全く同じ魅力なんて出せませんし、そんな必要もないと、まあ、そういったところ全てに今、一人の何でしょうね、ファンみたいなものとしてワクワクしております。
うん、結構彼野さんずっと後書きなどでも小説でできることをもうやっているみたいなこと結構書かれてた、ならではのことって書かれてたイメージがあったので、こう読んでるファンの方にとってもこうスカスカの新たな一面を楽しみにしてほしいっていったところですかね。
はい、そうですね、まあ、こうメディアミックスの話っていうのを最初に聞いた時には大丈夫なのかっていうのが、まあ、こう関係者一同の最初の感想だったりもしたんですが、
あの難しいっていうのはあの、まあ、単純にどういった理由でっていう感じなんですか。あの、
はい、
設定自体がまずは結構、まあ、それが魅力でもあるんですけど、難しいところではあるので、
はい、
そういうところなのか、それ以外に心配されるところってどういったところが。
あの小説をそれこそ面白く楽しくっていうふうに言うと、はい、まあ語弊も出ますけれども、そういうふうに読める小説を作るためにいろいろなものをとにかくそのために特化して用意して作り上げてきた世界であり物語なので、それ以外のものの素材にするには優しくない、
うーん、
これは大変だぞという意味で心配はどうしてもあるんですが、だからこそどういうものが出来上がってくるのか、どういうふうにもう楽しめるものがそこに出来上がるのか楽しみにしています。
まあ、コミカライズにしても、まあ、アニメにしても結構小説って苦手だっていう人に読みやすかったりするものではあるので、
はい、
うん、もっとたくさんの人がこのね週末もう一度だけ会えますかだけじゃなくて、スカスカの方ですよね、そっちを知ってくれるきっかけにもきっとなるだろうなと思うので、スカスカとスカモカでよろしいんですか。そういえば、
あ、そこですね、そういえば、
あの別にそれ正式で呼び方でも何でもなかったりするんですけれどもそうですね、
じゃあこの番組内ではスカスカスカモカにしましょう。
あの以前そこあれに出ていただいた時に、
はい、
あのレプラカーンの女の子たちの髪の毛の色が、
はい、
あのアニメ色だみたいなことをおっしゃってる 回があったんですよ。
はい、そんな話もありました。
ちょっと個人的についにみたいな感じで結構楽しみにしてるんですけど、それはやっぱり、うん、期待してしまうところではありますね。
そうですね。まあ、アニメ神の子たちが本当にアニメになったら、ネタになってないなっていう感はちょっとありますね。
うん、でもレグルエレの世界とかもうビジュアル化したらかっこいいだろうなって文章を読んでる身としてはすごく思ってるので、
そうですね、そこすごく楽しみですね。
その分の期待値も高いドキドキ感をちょっと一緒に持、はい、っているというか、まあ、私たちもねこれ、スカスカを2巻発売の頃から、まあ、応援させていただいてきまして、
はい、本当に長い間ありがとうございます。
素直に嬉しいんですよ、一緒に、はい、なんかおこがましいような感じですけど、
いやいやいやいや
いや、もうおめでとうございます、素直に
ありがとうございます。
本当におめでとうございます。
このまま企画がねずっと滞りなく進行していくことを楽しみにしてますね。
はい、で明かせる情報が今後出てきた場合には、はい、彼のさんのツイッターだったりとか、
まあそうですね、適宜ツイッター上であったり他の何かであったり公式の情報は明かされるものが出てくるたびに更新されていくんじゃないかなと思います。
わかりました、
はい、
続報を待ちます。
お願いします、
はい、ではですね、今回の特集は新シリーズ週末何してますか、もう一度だけ会えますか、2巻発売特集なのですが、まず改めて1巻からのあらすじ紹介をさせていただきます。初めて読む方にわかりやすく言えるかちょっとチャレンジいたしますね。はい。まず、シリーズ全体を通して、物語の舞台は現代ではありません。公式の文言をちょっと引用させていただきますと、人間は規格外の獣によって滅びました。で、その獣を倒すことができるのは、聖剣と書いてカリオンを振るう黄金妖精、レプラカーンのみであります。ということで、で、この妖精たちは戦って力を使い果たすと死んでいく定めです。で今生きているさまざまな種族の者たちが住んでいるのは浮遊大陸軍と書いてレグルエレです。地上が獣に食い尽くされた時に生き残った者たちが大賢者の導きによって空の上へと住処を移して、今500年くらい経ったところっていうことでよろしいでしょうか。
はい。
で、今回のもう一度だけ会えますかではそのレグルエレの中の38番浮遊島が舞台になっています。で5年前に隣の39番浮遊島が獣に侵食というか、取り込まれて住めなくなってしまって、それが徐々に接近してきている。でいずれ衝突するというふうにされているため、もうみんな他の島に移動してしまって活気のない週末を迎えた町でございます。主人公はインプという嘘が上手な種族のフェオドル・ジェスマンで、浮遊大陸軍レグルエレを守るために存在する五翼軍の第五師団に所属していて、実戦経験こそないものの優秀な武官であります。でそんな彼に名指しで任務が与えられます。それが4人の上等総統兵として紹介されたレプラカーンの、ティアット、ラキシュ、コロン、パニバルの監督をすることであった。以上です。
うん、難しい。非常に分かりやすい。
いやいや、途中のそのレプラカンたちは力を使い果たすと死んでいく定めですまで言ってちょっとなんか絶望した気持ちになったんですけどめげずに続けました。
はい、
はい、ちなみに週末何してますか、忙しいですか、救ってもらっていいですかの方では、このレプラカンたちが住まう妖精倉庫が舞台の中心でしたよね。一応これからフェオドールの話をするためにそちらの主人公であるビレムもちょっと紹介したいんですけど、そこで500年の眠りから目覚めた人間であり3番目に強いでしたっけ。
あ、そうですね、当時人類で3番目に強かった
準優勝カシブレイブビレム・クメシュが妖精たちとキャッキャするお話でしたっけ。
そうですね、もう過不足なくその通りだと。
はい、すいません、嘘です。
あれ
キャッキャしてたとこもあったかもしれないけど、詳しくはシリーズ全5巻をお読みください。で公式サイトで今1巻試し読みができます。これを言いたかったんです、私。
ありがとうございます、はい、
びっくりしました。第1巻がすごい読めるんですよ。今
200ページ近く無料で読める形にしてますよね。今
そんなに読めましたっけ。
少なくとも
55ページ。
あ、150。
はい。
そうそう。半分ちょい
ですね。うん。 でも十分、まあ、世界観を分かるだけのページ数かなというふうに思いますね。
そうなんですよ。なので今回初めてスカモカ読む方、スカスカも読んでいないよという方はぜひ読んでいただきたいなと思ってご紹介いたしました。
はい、
はい、あらすじは以上でございまして、で、早速なんですけど、ちょっと説明が難しかったかもしれないのでさらっと言ってしまったんですが、この主人公フェオドール・ジェスマンが所属している五翼軍第五師団について、五翼軍って何だろうっていうところから伺っていきたいんですけれども、とにかく浮遊大陸を守るための軍事力っていうふうに、
そうです、
ね、書いてあったと思うんですけど、
はい、
獣からの侵略とか軍事力同士の侵略行為を防ぐために存在している組織ということで、
はい、
よろしいでしょうか。
おおむねそんな感じですね。
そんな感じ。
まあ、先ほど紹介にありました通り、この浮遊大陸軍っていうところはとにかく多民族が、もう民族なんてレベルでもないんですけれども、うん、まあかつて地上でモンスターとされてたような種族がわらわら狭いところに集まって暮らしているわけで、うん、とんでもない数のトラブルがあると。でもちろん、まあ、主義主張がぶつかることもあり、捕食関係でぶつかることもあり、ほっといたらいくらでも戦争ができるだけの火種が転がっているというのと、加えてというかそれよりも大きな脅威が常に外から迫っているというところで、自分たちの身を自分たちで守るっていうやり方をそれぞれがバラバラにやっていたら、これはもう一瞬で滅びるぞということで、
うん、
こいつらにそういったことの調停は全部任せようっていう独立した、どこの政治からも独立した軍事力を一つ持ったというのが、まあ細かく説明した場合の五翼軍になります、
はい、
もうちょっと分かりやすく言ってしまえば、まあ、地球防衛軍とかそんな感じのあれです。
とっても分かりやすいありがとうございます、
はい、
なんか警察的な方なのか軍隊なのかどっちなのかなっていうのはちょっと思ったりすることがあったんですけど、
警察能力はほとんど持ちません。
あ、じゃあもう街のいざこざを処理したりとか、はい、そういうことではなくて、
それはやってはいけない立場になります。
あ、なるほど。あくまでこうレグルエレを、まあ、守るというか、
そうですね、大きい戦いしかさせてもらえない。
うーん、
その背景にちょっと先ほど紹介した、スカスカの方でも、
はい、
獣と戦う以前にこうレグレーレ同士で戦ってしまったり、軍事力同士がぶつかってしまってたくさんの人が亡くなってしまったみたいな背景がこう設立の起源というか、
はい、
になってるっていうことですよね、う
ん、第五師団はその滅びゆく38番島の、まあ、処理係っていう言い方はなんですけど、まあ、見届ける役目としてここにいる人たちっていう感じですかね。いや、
39番を落とす気でいますよ。
あ、そっかそっか
ちゃんと決戦が近づいていってます。
そうでした。
ただみんな勝てると思ってません。
あ、なるほど、まあ、またこうスカスカとはちょっと違った終末感を、
そうです
ね、まとった物語になってるかなというふうに読み進めてますね。
はい、まあ、全シリーズは終末言うてもみんなのんびり生きてるじゃないかと。こう田舎は田舎でちっちゃい子たちがわきゃわきゃ生きてるし、ちょっと都会の方に出ていったらもうみんなその日を普通に生きているしという、まあ終末というふうにタイトルを冠していて、まあ、実際その要素もきちんと含まれてはいるんですけれども、それがちょっと背景の方に引っ込んでいたというのに対し、今回は割と露骨にいろんなものが目の前で終わろうとしています、
うん、そうなんですよね。まあ、スカスカシリーズから読んでる人に向けての私の感想になってしまうんですけれど、こっちの方が読んでて辛い、はい、
おや
なんか頑張れ頑張れって思えないんですよ。すさんでくるって言うとあれですけど、
おや
まあ滅びゆく感は前より強いのかなっていう感じがするし、なんか抵抗感があまり感じられないんですよ。それこそさっき私がこう39番が落ちるのを見届けるんですよねみたいなことを言ってしまったような、まあなんかそれにね、
はい、
対抗して負けねえぞっていう感じがあまり感じられないので、なんかね、うん、本当に救いがあるのかというのがね、この後もすごい気になるところではありますよね、はい、
一般に終末ものっていうものを、まあ、無理やりジャンル化して考えると、はい、そういった無抵抗感っていうのはどうしてもついてくる、
うんうん、
ていうのもまず一つあります。で、まあ、週末何してますかのもう一度原稿シリーズの方でそういったふうな印象になるっていうのは、フェオドールが現在いろいろな出来事を受け身で、
うん、
まあ、彼自身様子を見ているところもいろいろあったり、まあ、何よりちょっと女の子に押されると流されるタイプで、この辺がちょっとこうね、ビデムと違ってまだ若いなってところもあったりするところなんですけれども、まあ、そういうのもあるため、自分から未来を切り開いてやるっていう動きがまだできてない。
ああ、確かにそうですね。
ですよ。まあもう少し後でまたお話しすると思うんですけれども、2巻で起きた一連のエピソードを経て、その辺彼もちょっとは変わるんじゃないかなと思います。
そんなフェオドールとティアと、ラキシュ、コロン、パニバルが任務 で出会ったわけなんですけれども、それも、まあ、一巻の途中で主人公のフェオドールも知ることになりますけれども、4人の妖精は五翼軍にとっての兵器だったわけですよね。つら、はい、はい、辛い、はい、まあ、カリオンに適合して力を使って死んでいく、廃棄されていく存在ですね。で、まあ、彼女たちのことは、まあ、何度も繰り返しになっちゃうんですけど、スカスカシリーズ全5巻をお読みください。中でもね、でもティアットとの関わりは1巻でもすで、にフェオドールとティアットの関わりは描かれてると思うんですけれども、彼女と彼2人は任務で会う前に街で会ってるんですよね。1巻の、
はい、
そうですよね、
はい、
ドーナツを食べた中です。
うん、そうですね。あの時にはあんなに仲良くなれそうな2人だったのに。
そう、前回のインタビューでもドーナツ食べたいなーなんて言ってそう、単行本のね、開いたところにあるコメントでもドーナツ食べたい、バターケーキが食べたいやら、うん、何やら書いてましたけど、
上さんが
そうなんですよ。
この週末もスカムカですね、スカムカに関してちょっと気になっていたのが、前作のスカスカの方が茅野さんがよくよくこれはクトリの物語だからっていう言い方をしていたのが、割と後から気づくものが私あって、ヴィレムの物語じゃなかったんだなっていうのが結構大きかったんですよ、
はい、
で今作は主人公っていうか主軸になるのは誰なんですか。もうダイレクトに聞いちゃいますけれど、
はい、まあそうですね、前シリーズに関して、まあ、クトリの物語として描いているところで、そこから広がって、まあ、5巻 のインタビューの時にもお答えしたと思うんですけれども、はい、いろいろな 人たちに 人ですねに視点が移り、一気に視界が広がる、そういう形で物語を終わらせたっていう形になっていましたが、今回はフェオドールとそれと並び立つって言いますか、まあ、向こう側を歩いているもう一人の主人公としてティアッと置いているような、そういう形になっています。
うん、
まあ、メインに追いかけていただくのはフェオドールの物語なんですが、フェオドールと違うものを見て、まあ、違うものを考えて、でもきっとよく似た結論に至る、そういった、まあ、アナザー主人公が存在すると。
お、
まあ、その上でこの二人は結構すれ違っていくと、まあ、ここまででもだいぶすれ違ったりぶつかり合ったりしていますが、おそらく今後も同じようにすれ違ったり、あるいはそうじゃなかったり、いろいろな関係を結んでいくと思います。そういうところが、まあそうですね、誰が主人公なのかっていう話でいくと、この2人、そしてその2人の関係性こそが主人公だみたいな、ちょっとそれっぽい答えをさせてください。
なるほど。なんか前のこうヴィレムとクトリに関しては一生懸命こう交わろうとするのにすれ違っていくっていう感じのが本当に切なかったんですけど、今回のフェオドールとティアットはどうやっても相入れないみたいな感じが、
そうですね、まあ、よく似た者同士なそうなんですが、
そうなんですよね、本当言葉だけにしちゃうと割とこうヴィレムとフェオドールだって似たところあるよなって思うところもあるし、
そうですね、絶対仲良くなれません、あの二人は。
そうですね、確かに友達にはなれないですね、
はい、
でも絶対クラスで気になる相手だと思いますよ。
お互いに無視できないタイプですね。
そうそうそう、あいつムカつくなって毎回言ってんな、お前気になってんじゃんみたいな感じの関係になりそうとかいう、ちょっとなんかこうこんなに異世界観のある作品なのになんだか知ってるやつに似てるなって思えるのが本当彼のさんの語り口の不思議なところだなっていうふうに思うんですよね。
ありがとうございます。
まあ、そういう風に感じる一つのアイコンとしてあるのが、まあ、食べ物とかもそうなのかなと思って、カレンさんの話って必ず食べ物が出てくるんですよ。
そうですね、気がついてみると、
そうですね、何言ってますか揚げ鶏とかね、美味しそうでしたよね、一貫だと。
だいたい書いてる最中にお腹が空いて何か食べさせようってなったりしてたんですが
でもやっぱり衣食住っていうだけあって、はい、食って本当生活に近しいものなんだなと改めて思う中で、はい、まあ、前回は前作のバターケーキに当たるのが、さっきちょっと山本さんも出してくれましたけど、はい、ドーナツに当たるのかなって思ったりするところで、
はい、
この、まあ、ドーナツって単純になぜドーナツにしたんですか？そこにあったから？
まあ、いやそこにはなかったんですよなかったからドーナツ食べたいなと。
ああなるほどなるほど。え、本当に食べたかったからドーナツにしといたみたいな、ちょっともうちょっと深い話聞けると思って出したんですけど、
まあ、バターケーキに関しても割とそんなところが強かったりしたので、あれ、はい、まあ、もちろんそれだけではないです。はい、だいたい今のが7割8割ぐらいですけれども、それとはまだ別にちゃんと理由はあります
あ、そうなんですね、
はい、ぜひそちらを聞かせて、はい、
そうですね、まあ、バターケーキっていうふうに、まあ、普通言いますと、今普通に日本で手に入るバターケーキって結構高級といいますか、きちんと作ってるものなんですけれども、それこそ中世近世レベルの科学力というか、まあ、物流というか、その辺から考えると、クリームとかがちょっと日持ちしなかったり高かったりするので、庶民が食べるケーキとしては、まあ、バターケーキの方が一般的だったみたいな、なんだろう、文化というか風習というか背景を、まあ、下敷きにして、この作品におけるバターケーキは日持ちがあんまりしないし、ホールで焼くと大きいし、まあ、お祝い事としてみんなで食べるもの、庶民的な家族の食べ物としてまでていますと。
みんなでこう切り分けて、
そうですね、
分け合ってみたいな。
で、家族が小さいのがわーっと集まってきて、まあ、大きいのを取り合ってみたり、手づかみでわしゃわしゃ食べてみたりっていうふうな、はい、こうそういう温かなシーンを、まあ、想定して用意していますと。で、対するドーナツ、まあ、こちらは基本一人で食べられますと。で、小さいからどこにでも持っていきますと。まあ、かといって一人専用というわけでも当然ない、誰かと分け合うことだってできます。で、この二つの対比が、リテムとフェオドール二人の持つ愛情のタイプに対応しています。リテムのバターケーキは大人数で共有する家族に向ける愛情に対応している。そしてフェオドールのドーナツはどうなのか、まあ、これに関してはちょっと今後の展開をお待ちください。まあ、大体見ての通りです。
うーん、
見ての通り。
あいつ自分のために買ってきて自分で食べるんだけど、なんだかんだで他人と食べるのも好きなんですよね。
確かに、
確かに
そうなんですよね。確かに一貫から考えるとフェオドールって一人で買いに行って一人で食うんですよね。
はい。
ああ、
みんなと一緒に何かをするっていうのに基本不慣れて、まあ、嘘つきっていう種族のせいもあり、彼自身の過去とか性格のせいもあり、基本友達いないタイプです。
そうですね、よくよく考えるとこうぼっち属性かもしれない彼。
友達いないし友達いらないし、それでいいやと言ってるんだけど、いざ隣に誰かがいるとすごく嬉しい、そんな感じの子なんです。
まあ、こうよくいる一人でいたがる寂しがり屋ってやつじゃないですか。
かもしれません。
ああ、でもなんかすごい結構ティアットもそういうところあるなとかちょっと思っちゃいますね。
はい、そうなんです。あの子も、4人一緒にこの島にやってきてるのに結構単独行動をとってます。
確かに。
まあ、それを言い出すとパリバラなんかも本気で単独行動多いんですけど、まあ、2人の一人で動いている時の趣がだいぶ違うのは見ていて分かる通りで、そんな感じです。
ではですね、2巻発売から1週間経っておりますので、ネタバレありでお話を進めていきたいと思います。まだ読んでいないという方はですね、ぜひ読み終えてからこの先はお聞きください。はい。で、1巻のインタビュー時にですね、彼の先生に2巻はどういうお話なんですかというのを私たち聞いたんですけれども、
はい、
その時に小さな女の子が出てきたり、 親が決めた言い名付けが出てきたりで、のんびりゆるゆる幸せなリア充ライフを送って爆発しますっていうふうに答えて、
すごいな、
すげえ、
全く嘘ついてない。
そうなんですよ。で、嘘はついてなかったなっていうのがちょっと悔しい。
爆発までちゃんと言ってたんですね。
そう、しかも何が爆発するかは言いませんみたいな感じでおっしゃってて、
うわ、
してやられたみたいな感じで思ったんですけれども、もうその、まあ、この的確なね紹介から、
はい、
実際に小さな女の子出てきましたよね、
はい、
獣の侵食によって死にかけた38番浮遊島の都市ライエルの外れの森で新たに発生したレプラカーンの子供リンゴとマシュマロ、
はい、
はい、で2巻ではこの2人と生活を共にすることになります。のんびりゆるゆるリア充日常ライフということで、で親が決めた言い名付けもまさかの形で登場しましたしね。これは、マルゴ・メディシスは、
はい、
まあ、イコール言い名付けですよね。
はい。
わかりました。ありがとうございます。
です。割とその辺断言はしてないんですけど、
そうですよね。
まあ、はい、そこで外したりはしてません。
はい。で、まあ、そしてそれぞれの思惑が交錯して、11番目の獣、クロワイアンスの小瓶が落とされてしまい、爆発。
爆発。
こちらがネタバレありの2巻のストーリーとなっております。
2巻は本当にいろんなことが起こりますし、レプラカーンの発生が最初にあるっていうのは結構面白かったなと私は思って。
そうですね。
いろいろこう理屈は、はい、スカスカの方でもありましたけど、こんなに発生するんだっていうか、いたって感じなんだと思って。
はい。そうですね。妖精とはこういうものだっていうのは全シリーズから、知識として何度も出てきているけれども、うん、実際にその発生から、そして妖精教の門を開く、爆発するっていうところまで、このどちらもここまで通してきて一回もなかったんですよ。
うん、
今回ウィリムですらその両方とも見ていなかった、妖精というものの本当の姿というものを、ある意味フェオドールはいきなり両方とも体験したわけです。
うん、
2巻はそういう話です。
はい、まあ、リンゴとマシュマロというふうに一応呼び名をつけている2人の幼子レプラカーンが出てくるわけですけれど、
はい、
まあちょっとしたね、この2人を育てるみたいなワクワク育児ライフじゃないですけど、そんな楽しい描写もありながら、結構日常パートが2巻は長い印象を受けましたね。
そうですね、
まあ、日常というか、もちろんこう生活してる日常もですけど、割とこうこんな任務やってるんだとかもこう見られたりして、はい、結構2巻はこう今後への伏線もたくさん感じるというか、これがどう機能してくるんでしょうねというのを非常に感じる感じで、
単に楽しい日々だっただけかもしれません。
ここで何ですか、明るいお話書いておいて、あとは落とすばかりだよみたいな感じの。
いやー、まあ、どうなんでしょうね。
というわけじゃないですけど、本当もこう、壮絶な妖精の、こう、生涯を全部表してくれたのが、まあ、リンゴに当たるのかなと思いますけれど。
そうですね。
もうここで言ってしまうと、爆発したのはリンゴなんです。
すごいなんていうか、こうインパクトのある言葉になりましたね。
はい、爆発したのはリンゴです。
はい、
というところで、
せっかくなんでリンゴの特徴だったりとか語ることを。
はい、あの子の特徴っていう意味では、こうザ妖精って感じで書いていた子ではあります。まあ、それは凝縮された妖精の一生を駆け抜けたって意味でもあるし、甘やかしてくれる人が大好きなちっちゃな子供であるというところもそうですし、さまざまな面で、レプラカーンという種族のこう代表者みたいな立ち位置で、まあ、書いていました。で、こう苦労話みたいな話をするならば、まあ、登場シーンから最後の一幕まで書いてる本人の心がきつかったことです。なんでこの子ちゃんと大きくならないのかと、誰だプロット書いたやつと。
ちょっともっとひどい話をしてしまうと、私今回誰か4人の中で死ぬんじゃないかってちょっと思ってたんです、なんとなく。
はい、まあ、
それをこう新しく出てきた妖精に似直せたのはちょっぴり意外で、
おお、はい。
なぜこうなんていうんですかね、新しいキャラクターとして出したのかなというのは、まあ、ただでさえなんていうかこう結構多いじゃないですか、4人の妖精を活躍させるのって。
そうですね。一人二人。
一人二人ちょっとひどい話が出そうになりましたね。
いや、あの一人二人減ってくれた方がいいなというふうに思うところもあり、まあだからこそそういう意味では消えてもらえなかったっていうのはあります。あのお話の都合で消えるはちょっと、やっぱりそういうのはあの書くとすぐに分かっちゃうと思うんですよ。
確かにそうですね。
なので、あの作者が書いてて、あのめんどくさいからみたいな理由で消えるっていうのだけはないように しています。ちゃんと違う理由を経由してから。
それに対してその幼い、
今のにツッコミがないと本当にひどいことにな
るんですけど、いや本当にひどいと思って受け取っちゃった、すいません。
あら
いや、このでもリンゴのこの生涯というかこの一生はやっぱりフェボトールの目線で見ると、まあ、壮大なインパクトを残してるわけですし、やっぱまあ、
はい、
言い方があれですけど、まあ、必要だったって言ったらあれですが、この今回の展開が必要だったなんて言いたくないですけど、
はい、
まあ、そういう
言いたくないね、
うん、まあ、そういった感想も私は抱きましたね。
はい、
まあ、一緒に発生したマシュマロはね、あの、
はい、
これは言っていいですよね、あの生き続けるというか、
後々ね、
後々まで、
そうですね、
少なくともこう前回の話で言うと何年か先も生きているんだろうなということが分かってはいるので、はい、うん、
あの発売前にですね、
はい、
あの今回の2巻には全シリーズの登場した妖精が出てきますよっていうことを、まあちょっと、うん、まあ、あれはツイッターでだけだったかな、告知したんですよ。
はい、
でまあその直後にあのアイセアのイラスト自体がちょっとこう出てきまして、あアイセアのことなんだっていう形でちょっと流されたと思うんですが、まあ、実は2人いるんですよってことは言わないでおいたんです。はい、もう一人の再登場キャラクターがちびっこの片方でした。
うん、そうですね、このマシュマロのとリンゴのことがあったからこういう風に名前つけるんだっていうのも分かったし、
はい、
逆にあのリンゴの正式な名前も気になるところだし、みんなのニックネームの段階の名前も気になるところだしっていう
の、あの他の子たちはもうちょっとあのスムーズに名前つけるところまで行っていたので、うん、仮の名前も持たなかった子の方が多いはずです。
ああ、なるほど。
今回なんだかんだでイレギュラーに見つかって、うん、イレギュラーに名前つけて、なので、
うん、再登場っていう意味ではラントルクも一応再登場してますよね。
名前だけですけどね。
まあ名前をつける立場になってるんだっていうのもちょっと感慨深いものを感じたりします。でまあ、こうリンゴマシュマロに対しての、まあ、こう一緒に登場するアイセアっていうのも結構おおと思うところがあって、
はい、
長く生きているレプラカーン、
はい、
酸いも甘いも知っているというか、
そうですね、年上感がもうすごいことになってますね。
そう、こんなことになるとは本当に1巻2巻で思ってなかったんで、
はい、
びっくりしました。相変わらず猫耳っぽい感じではいますけれども、
は
い、
ね、でも随分見た目変わりましたよね。
そうですね、
うん、
いや、まあ、彼女のまあ外見に関してはちょっとまあ1エピソードありまして、
はい、
あのまあ若い頃のトレードマークであるあの猫っぽい髪型、うん、まあ、あれは健在では健在なんですけど、あのもう一人本物の猫耳が出てきてしまうため、これ種族混ざって捉えられたら大変だぞみたいな理由もあり、まあ、ウェイさんにお願いしまして、ちょっと普通の髪型っぽく見えるようにしてください、お願いします形で、まあ、やっていただいたんですよ。
はい、
まあ、そうすると普通に未亡人っぽい美人になっちゃいまして、
いやでもまあこれ本文中で未亡人って書いちゃダメですよ、もう未亡人としてしか受け取れなくなっちゃったじゃないですか。これは
あ、未亡人っぽいっていうふうに思ったこの気持ちをちょっと共有してほしくてですね。
あ、もうアイセアは未亡人だよというのはもう共通であってほしいんですね。
いや、もうこんな風に育ってしまったらもうそうするしかないじゃないですか。やっぱこうね、あの子供時代をよく知ってる子がこうこういう風に綺麗に成長した姿、やっぱまあ見てるとね、あのドキドキするというか不思議な考えがあるというか、こういうのを共有していきたいと。
なるほど。そう思うとこう2巻で唯一のこう温かみを感じられるのはアイセアかもしれないですね。未亡人だけど、まあ、なんかちょっと包容力ある感じが中ではあるじゃないですか。
まあ、だいたいあのうちの作品出てくる姉ポジションのキャラクターってろくなのもいないんですけど、
やっと 正しいアネポジが。
そうですね。そうですね。
じゃあ、合わせてちょっとさっき出た猫耳キャラと言っていいんでしょうか。
はい。
マルゴ・メディシスもそうですけれど。私、この仮面つけた人、最初、本当にすいません、ライムスキンだと思っちゃいまして。いやいやいや、この片言は、まさか、あいつ、実は悪いやつだったのかみたいなふうに思ったら、全然違ったというね。
いやいやいやいやいや、小柄って言ってませんでしたっ
け。いや、言ってました、言ってました。いろいろ一致させるとおかしいんですけど、はい、なんかこう、いやだって、クレノさんだったら前出てきたキャラクター、変な風って言うとあれですけど、再登場を思わぬところでさせる可能性あるなと思って、こう、勘ぐりすぎちゃいまして。
いやー、もうちょっと素直に読みましたよ。
くそ、また言われてしまった、今回も。
いや、ノルマ達成って感じですね。
まあまあまあ、このね、いいなずけがこんな形で出てくると思わなかったですし、
はい、
まあでも思い返してみると一巻の方でも決して死んだとは明記されていないという。
そうなんですよね。まあ、その上で、だからといって生きてるとは作者も思っていませんでしたけど。
いやいやいや。うん、しかも、こう、意外と、これはまた明記はしていないけれど、いいなずけの子なんだっていうのが示されたので、それもちょっと意外で、はい、実はいいなずけの子だったんだじゃなくて、うん、それがはっきり言われているっていうことが後々どう尾を引いてくるのか。
そうですね。そこに関して何かすごい仕掛けがあるとかいうことはまあ全くないのを先に白状してしまいますが、
はい、
分かりやすい立ち位置といいますか、彼女がいることがどういうふうに物語全体に影響するかっていうので、今こう露骨に形にしたいと思っているのはタイトルです。
うん、
ヘオドールにとって彼女はもう一度会いたかった人です。これは一巻冒頭でも言われています。そして彼女にとってもフェオドールはもう一回会いたい人です。その上で両方ともお互い会う権利が自分にないと思っているはずです。うん、そういった意味で、タイトルをそれぞれ自分たちの中でテーマとして持ちながらそれを解決できずにいる、そういう二人が今そこにいる、この後どうなっていくのかという形に今、まあ、なってほしいと思っています。
ここでもまたこうティアトとは別のすれ違いがみたいなところも
あるわけです。
うん、でも仮面をつけてる女の子がビクッと肩を揺らしたというような描写がありましたけれど、あれはマルゴなんじゃないかなと思ってるんですけど、それはそうなんですか。
はい、それに関してはノーコメントでお願いします。あ、なるほど、
そうなんだですね。いや、ちょっと実はそこはにスタッフ陣でもバレてまして、
はい、
意見が。私たち完全に彼女だと思ってたので。そうですか。まあ、
というか、まあ、それを後から引っ張ることもないので言ってしまえば、マルゴです。で、その上で、二人とも気づいてません。
え、気づいてないんですか？
もう一度会えますかというタイトルを、あそこで、すんごい雑に達成してるんです。
そうなんです。私にマルゴはてっきり分かっていて、うん、マルゴだけが達成してしまったこの悲しみというか、
じゃないんです
ね。二
人ともが
まだ会えていないと、
はい、
じゃあその後に記載があった夢っていうのは本当に夢っていうことですね。はあ、そうだったんですか。
まあ、これに関しては読んで気づく気づかないとか、推理する推理しないとか、そういうのも全部抜いて怪しい要素が置いてあるといいますか、まあ、読み流してほしかった場所みたいなところではあります。
いやー、完全に引っかかっちゃいましたね。
もう思ってたよりマルゴは想像してたより強い子だなっていうふうに私は思いまして、
はい、
やっぱりその最初のイメージしかなかったので、時を経て出会って小瓶を持って、あれはもう交渉するつもりできたんですよね。は
い、交渉と言いますか、あれを使って彼女の目的が復讐だっていうふうに言われていましたけど、うん、あれが正解で、小瓶使っておびき出してたんです、敵の連中を、
うん、
という彼女なりの戦いの中にいた。
はあ、なんかそうか、それだけの答えだとすごいまた複雑だな。決してマルゴはなんていうんですか、レグルエレを滅ぼそうとしているわけではない感を感じています
。全くそんなこと考えてないです。
そうなんですね。
そのための武器を餌にして自分の目的だけ考えてます。
へ
え。いや、だってもうこの世界フェオドールいませんから。
ああ、もういるよ。
せっかくなんでナックスを触れてあげたいなっていうところではあるんですけど、
そうですね、唯一の癒しキャラを。
あ、いましたね、そんな人。
そうなんですよ、せっかくなので、あのポイントポイントでね、すごい印象を残してくるので、ナックスは、
はい、
出番自体はそんなに、もしかしたら他の子よりは少ないのかもしれなくても、
はい、まあ、あの何せ登場人物の数が相当多いと。そのくせに今回新キャラが一巻に比べてもめちゃくちゃ増えたと。ナックスの出番もうちょっと用意してやるはずだったんですよ。減りました。もう本当に今作では貴重になってしまった男性キャラと、まあ、前作ではそれこそあのグリックにせよライムスキンにせよ結構出番を確保してやれたと思うんですけれども、今回はちょっとそういうこともうまくいかず。
おお、でもいい兄貴分というか、存在感ちゃんと放ってくれてて、
は
い、
ね、あの要所要所で自己主張は結構強い感じになってきています。
ぜひね、あの女性読者の方にね、言いたかったんです。いるよって、ここに
男が
いる、男の子いるよって言いたかったんです。はい、ありがとうございます。
あとおじさんもいるんですよ。
そうですね、眠そうな目をしたおじさんが、こうグリック同様、こうナックスもビジュアル化されることを私はとても、
いやー、デザインはもうあるんですけど、
ね、あ、そうなんですね、なるほど。いや、こう意外とこうマルゴがね、猫っぽいとはいえ人っぽかったので、
はい、
あ、どっちかなみたいな、こう、
まあ、あの印なしベースなので、
うん、あ、そうかそうか、
猫の耳っていうのは、まあ、あの、あるととか、それを付け加えてもやっぱりこう人間プラス猫耳みたいな感じになるんですが、まあ、ヒゲも生えてるし、こう手足に猫の毛が生えてるし、いうのを足しても服着ちゃうと結構、
そうですね、
普通の猫耳の女の子っぽくなってしまう。
まあ、あのマルゴに関してはカラーページも今回実はあって、でもこれマルゴなんだって私見るのやめたんです、最初に口絵を。
はい、
だって見ちゃうとこう、あ、これはっていうのが先に来てしまう可能性が高くなる作品だということを学びまして、
はい、
やめたんですけれど、いや、ついでに言うと後書きも最後に読むようにしてますよ。
いや、あの
後書き危険ですから
ね。あの最近後書きに先にネタバレ書いてませんから安全ですよ。
うん、本当に、うん、爆発するって書いてない？書いてない。
いや、まあ、あのそれをネタバレと言いますか。
いや、まあ、あ、今回は後書き何書いてあったんでしたっけ。
今回告知ですよね。
そうですね、あ、まあ、あのビッグニュースがありましたんで基本それで読めました。でそれをやるのがもう頭いっぱいで、今回のために用意していた後書きから先に読む人のためのネタバレ、あれをちょっとやり忘れまして。
あ、やっぱり書く気だったんじゃないですか。
いや、こうね、あの表紙で泣いてるからって今回でラキシが死ぬとかないよみたいなことをね、書く気でいたんですよ。
書く気でいたんですよじゃないわって感じですね。
あれ、
いや、もうダメですね、本当先に読んじゃいけない、
はい、
後書きはもちろんのこと、ね、口絵もね、
はい、以前学んだことです、
はい、
重要なことです。
おかしいな。
あの2巻の話いろいろ伺ってきたんですけれど、まあ、なんか結構こうだろうかと思っていたものが実は違ったんだっていうのが意外とあるんだなっていうのが、2巻で割と思い込んだことって後々あ、違ったって思うことが出てきそうだなっていうのをすでに感じてますね。
そうですね、今この場でこう言えないことも結構ありましたので、まあ、今後の展開にご期待くださいという形で、
まあ、一巻の最後とかラキシュのどうなっちゃうのと思っていたものが、今回はちょっとこう病気に伏せっているというだけしか描かれないというのもまだまだ気になりますし、
はい、
まあ、果たしてこうマルゴ と、フェオドールのお姉さんはつながっているのかとかも、もう気になることが、うん、多すぎて、2巻はね本当にこう何も解けなかったので、
いやー、いろんなことが明らかになりましたよ。
うん、まあそうですね、レプラカーンのこととかは分かったけど、爆発したけど。まあちょっと次巻の話も聞いてみたいなと思うところですが、
はい、
3巻はどんな話を展開される予定とか少し伺ってもいいですか。
そうですね、心温まる優しい物語が続いていきます。
はい。一度ポカンじゃないですか。結構人いますよこの会議室。
ああ、まあそうですね、はい。
はい、本当は本当は
そうですね、まあ、先ほども少し挙げましたけれども、あのフェオドールはまあここまで、まあ、浮き身といいますか妖精絡みのあれこれに振り回される立場に、まあ、ずっといましたと。けれど彼、あの自分自身の計画をこれまで積み立てて温めてきたということが、まあ、あのちまちま語られていたんですけれども、今回の一件を経て、まあ、ついに踏ん切りがついたというか決心がついたといいますか、このままでは良くないということで、目的のために自ら動き出します。まあ、これによって、まあ、シリーズの一つの転機になる話の予定です。まあある意味毎回転機なんですけど、
そうですね、あのちょっとこう38番塔が次巻ではどんな形になってるかしらっていうのもちょっと気になっていて、まあ、真ん中なくなっちゃったのかなとか爆発して、
あ、いや、そこまで大爆発は起こしてないです。
なるほどなるほど、はい、だからなんか39番塔を落とす話のはずなのにどんどん38番が欠けていくっていうのもなんか不吉で、
はい、
と思ったりしますね。
まあ、そもそもあの妖精の力すごいぞって言っても、
はい、
それを使って島を落とすって本来不可能なんです。
あ、そうなんですか。
あのちょっとサイズが違います。
あ、爆発の規模とかでなんとかなるようなものではないんですね。生体妖精だったらいけるとか、
生体妖精が、
はい、
あの大爆発を起こして、まあ、あのビルの 2,3 本簡単に吹き飛ばせるぐらいの、
うん、
まあ、現代戦で考えるととんでもないパワーは出せても、島を落とすってのは文字通り島を丸ごと消すことなので、ちょっとあのサイズの単位が違います。まあ、なのでこうシリーズ全シリーズの頭の方でクトリがやったあれ、妖精のやったこととしても規格外です。
ああ、そうなんですね。そうか。いやでももしかしたら同じ、まあ、カリオンを持っている、
はい、
ラキシならできちゃうのかなとかいう、こう嫌な嫌な
そうですね、まあ、できてた可能性はあります。
あ、
ただ、まあ、あの2巻の終わりでラキシュ昏睡してますんで、
はい、そうですよね、ラキシュの髪も赤くなっちゃったしとかそういう話も聞きそびれましたよ。
多分そこは言えないところなんじゃないですか。今後彼女がどうなっちゃうかっていうのはやっぱり、
まあ、どうなっちゃうかって言いますか、現状が、ラキシュはクトリと同じパターンではないけど非常によく似ているので、まあ目覚めるはずなんてないよねっていう状況だと思ってください。
なんてこと言ってるんですか笑顔で。
いやもうこんなこと真顔でなんて言えませんよ。
ニコニコしてますね。
ニコニコしてます。はい、
そういうこと言われるとバレるじゃないですか。
私たちはこう対面の彼のさんの様子を伝えることも仕事なんです。
あのちょっと背中向いて収録いいですか。
なんでちょっとこう犯罪者ファイルの番組みたいなことを言ってるんですか。
あ、ついたてありません。
すりガラスはありません。というわけで、まあ、たくさんお話聞いてきましたけれども、本当にこう次の巻が早く欲しいという、またこうスカスカの時にも言った記憶がある感想になるんで、
はい、
もう本当に次を楽しみにしたいというところです。
はい、次か、次な、うん、次ですね。
はい、次の話を読んでまた聞くことも、まあ、特に私はラキシュなんかは次の巻でどうなるのかなっていうのが、うん、気になっているところではあるので、
まあクトリという前例がありますので、
はい、そうですね、
はい、
というわけで、
はい、すっごいしんみりしちゃいました。
はい、
はい、
いやもう本当にね、そのあたりに関してわりかし3巻の大きい仕掛けがあるので言えないっていうところもありまして、いや先ほど、まあ、僕何言ってたかすっかり忘れてたんですけど、前回のインタビューの時に時間のあらすじはこうだって言って、まあ、先ほどの嘘のないあらすじ言ってたと、はい、いや随分とうまいこと言ったな前回の私。
すげえって自分でおっしゃってましたからねさっき。
あ、そういうのちゃんと作ってくればよかったな今回って今思ってます。
本当に言えないことだらけっていうことなんですね。
はい、
うん、でも読者としてはそのフェオドールもあのレプラカーンの子たちを全然分かってない状態からスタートだったじゃないですか、はい、1巻2巻となので結構こうあの描写に自分が近寄っていけるというか、そういった意味では入り込めるし、割と心情的な描写も あいつムカつくだったり、こう自分にそういったね、特殊能力がなくたって、そういう心の面では共感できるところもあったりするんで、読者としては、そこも楽しみに頑張って、こう、ついていきたいと思います。今後の流れをね。
はい、耐えられる限りついてきていただけると助かります。
はい、ついていきます。では恒例になりました。角川スニーカー文庫7月の新刊を W さんからご紹介いただきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。スニーカー文庫7月の新刊は、今語ってきた週末の最新刊に加えて、魔装学園ハイブリッドハートの最新刊、このスバの最新刊と、こう、スニーカー文庫のメディアミックスタイトルの新刊が出るよっていう豪華な月になっております。で、まあ、新刊の中でも、このスバと魔装の新刊を紹介したいよということで、まずは魔装学園ハイブリッドハート8巻。この7月からテレビアニメが放送開始の魔装の新刊ということで、まあ、その熱いエロと熱いバトルが話題の魔装ですが、新刊もかなり熱くなっておりまして、こうなんかまあイラストが際どいねみたいな話はいつもしているんですけど、今回はこうなんか担当編集がこれは大丈夫かなってこうちょっと編集部内で相談が始まるみたいなレベルのこう素敵なイラストがあったりとか、で も, もう内容はマシマシでバトルが熱かったりという感じなので、まあ、アニメを見て興味を持ってくださった方はぜひぜひ8巻まで出ておりますので追いかけていただければと思います。で、このスバ大人気のこのスバも最新9巻が発売です。とキャラの人気投票で1位のめぐみんが大活躍する巻だよということで、爆裂魔法 VS 爆裂魔法ということで、こちらも熱い一冊になっておりますので、このスバファンの方はお見逃しなく。このスバのアニメ2期は2017年の1月からということになっております。以上、よろしくお願いいたします。
ちょっとこう魔装学園拝見してよろしいですか？その編集を見たいんでしょ？はい、それは見たいです、うん、おお、
横から見てましたけどすごかったです。
それおおやべえ、これはちょっとダメでしょ
なんかこうよく担当編集さんが、まあ、僕も分からなくなってきたので何がいけなくて何がいいのかみたいなことを言っています
これやばいですね。ちょっとそっと辞されそうな感じじゃないですか本屋さんで見たら。
真剣な話し合いがそれは行われ
る。そっと辞してレジに直行ですよ、これは。
立ち読みはしちゃいけません。
できないですよ。
やばいですね。やばいよ。ちょっと開いたページがやばいよ。
本当だ。
スニーカー文庫ってこういう作品なんです
か。攻めております。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
ではここまで、週末何してますか、もう一度だけ会えますか、2巻特集、たくさんお話伺いましてありがとうございました。
最後に、
はい、リスナーさんへ彼の先生からメッセージをお願いします。
はい、多くの方に支えられて、まあ、一度は倒れていたはずのこのシリーズもこんなところまで来ることができました。まあ、そして、今後も走り続けることができるところまでやってきました。コミックやアニメなどで展開していく新解釈の週末、まあ、それに負けずに今後も展開していきます、小説の週末、どちらも、これからもどうかよろしくお願いします。
はい、楽しみです、はい、これからも執筆頑張ってください。
はい、頑張ります。
はい、本日のゲストは週末何してますか、もう一度だけ会えますかより著者の彼野明先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
こちらもありがとうございました。
そこアニ増刊号はホットキャストウェーブの制作にてお送りいたしました。